どうも、オレンジです。
中央線の奥の方の駅で降りたところのスーパーの屋上近くのフロアの椅子に座ってクーラーだけ浴びて2時間ぐらいぼーっとしたい。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。
記録2時間16分という話をしたいと思うんですけども、この前、携帯のね、キャリアを、変えようっていうことで、ちょっと。
キャリアを変える?
まあ、電話機がね、ちょっと古くなったっていうのもあるから、まあ、機種交換もしたいんだけど、機種交換をまともにしようとすると、最近のやっぱり電話会社はね、ちょっと値段がしますんで。だから、キャリアを乗り換えると、機種も安く手に入れられるみたいなのがあるんで、
なるほど。
ちょっとそういうこともしてみようかなと思っていて、できたんです、
うん、
ただまあ親のね電話機の変更とかまあそれこそガラケーから移りましょうみたいなこととかも手続き一緒にやったことがあるんですけどめちゃくちゃ大変なんですよね、
うん、まあ
ねそういうのを手続きした人はわかるとは思うんですけど、
うんうん、
だからちょっと毎回億劫でなんかこう歯医者行くのめんどくさいなとか床屋行くのめんどくさいな、みたいな感じに近い、あれはあったんですけど、もうしょうがないやと思って行ってきまして。
うんうん、
でもやっぱ緊張するよね。今時はお家でも、携帯電話のキャリアの変更とかもできたりしますから、まあ、そういうのを選べばいいんでしょうけど、まあ、ちょっとなんかこう、やっぱりよくわかんないっていうか、まあ、調べてないっていうことなんでしょうけど、窓口行くのがいいかなと思って窓口に行ったんですよね。
うんうんうん、
で、ただまあそもそもこのキャリアでいいのかとか、どういうコース選べばいいのかとか、
うん
まあ、僕今 iPhone なんですけど、iPhone をどれにしたらいいのかなみたいな結構わかんなくて、
いっぱいあるんだ、
まあ、時々アンドロイドの方がいいかなって悩んだりとか、でもアンドロイドって性能差が激しいとか、あとウイルス貼るよなとかなんかそういうことを思うと、ほうほうやっぱ iPhone からとかなんかモヤモヤしてるから、うんうん、座るかどうか毎回ちょっとドキドキはするんですけど、まあもういいやと思って、すいませんよろしくって言って行ってきたんですよね。
うんうん、
で、まあ一応そこで、店員さん来たんだけど、タイマーつけとこうと思って。
タイマー?
これどれぐらいかかるかなっていう。受付の時間がね、結構かかるんで、どれぐらいかかるのかなと思って、ちょっとポチッと押して、まあ、面談スタートなんですけど。
ほう。
ただね、今時はね、もうね、手で書類書くみたいなことがほとんどなかったんです、結果としては。
うん、うん。
もうなんか全部、タブレットの上で、ポチポチ押すみたいなこととか、あとまあ最低限のチェックをなんか紙でまあしたけど、でもほとんどなんか改めて住所書くみたいなことはなくて、
うん。
で、キャリアを移動するときに MNP かっていう店員室の番号が必要なん
です。ナンバーポータビリティ。
そうですね。同じ番号。
モバイルナンバーポータビリティ。
同じ番号を使う用のものなんですけど、それも本当にネットからというかスマホからできちゃうみたいな感じのやつで、めちゃめちゃ簡単なんですよね。うんうん、結構サクサク進んで、で、一応 iPhone のさ、まあ、iPhone の、16E ってやつを選んだんですけど、それも、もうなんか、結局 16E ってやつは、16っていうのはね、色が何種類かあるんですよ。5種類ぐらいのかな。うんうん、だけど、16E、まあ、ちょっとカメラが、平凡な方なんですけど、これはね、うんうん、
廉価版だ、
色が2種類しかないんです。黒か白か。
うん、うん、うん。
しかも店員さんに聞いたら、あ、ちょっと白は展示がありませんね、みたいな。あ、ないんですかみたいな。
一択だ。
ないんだけど、じゃあ、白でっていうことで、うん、見れない方をなんだか選びまして。まあ二択なんだよね。楽なもんですけど。うん、 ていう感じでサクサク進みまして、うん、で、あ、え、もうこんな簡単に終わるんだみたいな感じで、とは言いつつも、まあ、最終的にタイマーを見ると2時間16分ぐらいだったんですよね、というところでも終わったんです。だからまあどっちかというと結構サクサク進んだんじゃないかなと思うんで、まあその皆さんがねどれぐらいかかったかわかんないんですけど、まあこれから行かれる方はちょいとタイマーでもつけてね、向こうのその営業トークみたいなやつをどれぐらい交わしながらサクサク進めるかみたいなことをちょっとチャレンジしていただいてもいいのかなと思うんですけど、最後にちょっとね、あの一個びっくりしたのは、いやもう本当になんかそのなんか割引とかいろいろあって、ほとんど電話本体にもお金かからないような感じなんですけど、
うん、
最後にだけあの電話機のその表面に、まあスマホですよね、あの画面全体にあるわけですけど、そこのあのシートね、なんか液晶保護シートみたいなやつよく売ってると思うんですけど、
はい、
それはうちにはないですと。
あら。
おぉ、ないんだ。あ、でもなんか、このそれっぽいのあります。あ、これはですね、あの、ガラスのコーティングでして、これ液剤を塗ることで、はいはいはい、カバーできるやつなんです。こちらの5000円なんですけど、どうしますかって言われて。
おぉ、なかなか。
うんうん、5000円。あ、これあの、月々に、鳴らしますと11円ぐらいになりますみたいな、なんか謎のトークを聞かされて、うん、いや、わかるんですけど、さっきあの、電話機代を月々これぐらいだったじゃないですかみたいな。そっちと比べると、急に5000円がびっくりしちゃって、多分これ、こういうところで儲けてんのかなっていう、ちょっと、向こうのことを逆配慮しすぎて、イライラしちゃって、断っちゃったんですけど、まあその影響だけがちょっと山としてはありましたけど、うん、はい。私の2時間16分ね、ぜひ皆さんも超えていただきたいな、というふうに思うわけでございます。
そんなに時間かかるもんですか？僕も多分、でも少ないな。僕結構昔からのやつを使ってたりするから、1、2回ですけど、そんなに時間かかったかな？今でもそうってことですもんね。2時間以上かかるってことですもんね。
そうですね。
なんか、それはどういう作業に時間を要したんだろう。
まあ、向こうが説、こういうコースですよっていう説明をしてくれて、で、なるほどって言って、それを返すと。で、まあ、一応その、口頭での説明と、うんうん、あと、まあ、そのタブレット上で、まあ、これを読んでくださいね、みたいなのがあったりとかして、まあ、それの確認をしていくとか、あと、まあ、割引の、うんうん、金額がいくらであるとか、そういうふうなこと、うん、うん。うん、あ、そうか。だからあれだよね。人によるよね。これあの、僕は親の手続きとかも何回もしているし、自分でもまあ何回かはしたことがあるので、はい、まあそれでも、僕個人は本当に数年ぶりですよ。結構前、もともと使ってた iPhone 自体も iPhone の多分第二世代の SE とかなんで、それが出てた頃ですから。
はいはいはいはいはい。
まあ結構前だと思うんですけど。
はい。
うん。だから時間はもう、立ってはいるからそんなに頻繁にやってる方ではないと思うんですけど、まあそういうサービスの説明はね、うんうん、あのまあ、うん、そうか、知らない人もいるってことですか。
なるほどな。ちなみにどうです、 iPhone 変えてみてからどんな感じですか。やっぱり全然サイズとか違うんですもんね。 SE とかだとだいぶ大きくなってますもんね。
そうですね、一回り大きくなってますね。
使い勝手的にあんま変わらない。なんか僕も思うんですよ。この変え、いつかは変えなきゃなと思うんだけど、iPhone SE のこの第二世代以降、これより多分小さいのって出てなくて、どんどんどんどん大きくだけなっているので、いずれはこのスマホが壊れたら多分次そういう大きいものにならさなきゃいけないんだろうなと思うんだけど、今使ってみてどうです？そんなに違和感はない？
いや、まあでも確かに大きい感じはしましたし、
うん、
でも、まあ、スピードがね、いろんな意味で速いから、そちらを使うわけです。古い端末も残ってるんですけど。
はい。
そうすると、もうすぐに、新しい端末の方が標準になって、前の端末触ると、あ、ちっちゃいなっていうか、うん、なんか可愛らしいなって思うぐらい、 いや、そんな実際はちっちゃくないんですけどね。昔の iPhone なんかの方がもっとちっちゃかったんですけど。うん、
はい、ちっちゃくありましたね。
あの、うん。なんかちっちゃく、人間はだからまあ、その合わせていくんだなというふうには思いますけど、そう。まあまあ、別に使い勝手が悪いってほどではないですけどね。もうこれもどこかで、あの、これ以上でかくなったらとか思うのかもしれないけど、まあそういう意味では折りたたみとかね、うん、あの、なんかパカッとこう、何左右に開くものとかもあるじゃないですか。
iPhone 今度それ出すらしいですね。パカッと開くタイプの新しいのやるって言ってましたけど。
そうか、まあそういうものもなって使っていくんじゃない、うん、あの、選ばれる人も多いんじゃないかなとかね、あの、思いますけどね。
なんであんな大きくしなきゃいけないんだろうな。まあ、やっぱヨーロッパ系とかアメリカ系の人たちが手がでかいからなのかな。今までこんなちっちゃいもの使ってらんないよみたいなこと思ってたってことなんですかね。だんだんしっくりくるサイズになってきたみたいなことなのかな。あ、少しずつ大きくなってきて助かるわみたいなことなのかね、あれは。
どうなんですかね。まあ、あの、アップルウォッチとかね、スマートウォッチなんていうものもありますけど、まあ、必ずしも画面を見るだけの、利用でない人もいらっしゃると思いますから、うん、まあ、タブレット的な扱いというか、あくまで情報端末としてスマートフォンを使う人は、いつも手に持ってなくてもいいとかね、そういうふうな感覚もあるかもしれないですし、うんうん、まあ、それこそスマートグラスみたいなものとか、うん、あとね、最近だとあの、イヤホンとかを、アレクサとかにつないで、もうその、耳越しに情報を聞いて、耳で、今どこにいますよなんて教えてくれるみたいなものもあるとかって言いますから、まあ、だんだんと、形に問われないというか、まあ、だからちっちゃい方がいいじゃんっていうふうな、僕らの、昔の携帯電話のイメージみたいなものからは、もしかしたら遠ざかっていくのかもしれないですよね。
なるほどな。そっか。あ、でもそうですよね。どんどんどんどんグラスとかが一般的で、まあ VR とかもね、今、メタとかも頑張ってますけど、ああいうものが、あ、まあアップルもそうか。もうすでに頑張ってますもんね。あっちの世界で。それが一般化されていったら、スマホっていう端末自体がなくなっていくから、どんどんどんどん大きくなった先に待ってるのは消滅なのか。パーってこう消えて、物質としてものがなくなっていくって思うと、あ、それはそれで興味深いですね。そうなっていってほしいな。小さいの極みですもんね。うん、何も持たなくて済むってね。
そうですね。まあ、ただまあ、一般的には大きくなっていくもんなんです。あの、ゲームボーイも、だんだんと DS、3DS と。
あれ、スイッチってでかくなったんでしたっけ？
あの、スイッチ2も大きくなりましたから、まあそもそもスイッチをね、携帯ゲーム機として利用している人に言わせれば、まあ昔のゲームボーイ持ってた人に言わせれば、な、でかくて持ち運びできねえだろうって思う人もいるかもしれないんですけど、まあ大きくなる分には、まああの程度の大きさだったら、あとまあバッテリーとかね、昔バッテリーが持たなかったですから、ゲームギアっていう、うんうんうん、あの、携帯用、はい、カラーゲーム機がありましたけど、セガから。はい。これなんか、1時間ちょっとぐらいしか持たないんだよね。だから、携帯ゲーム機、短いんですよ。そうそう。だから、まあ、そういう意味では、外でできるゲーム機っていうのは、でかくなってますんで、まあ、スマートフォンも、電池が持つ分で言えば、外で、まあ、使うとかね、いうことも、そんなに違和感ないのかもしれないですよね。
なるほど。何事も大きくなっていくっていうことですな。うん、みんな成長してんだ。はい。そういう話ですよね。はい。
そういう話じゃありません。
あ、違いましたか。どうぞ、進行ください。
スマホを、キャリアを乗り換えたって話だったんですが、まあ、はい、うん、大丈夫です、
ありがとうございます。
大きくてもいいですねっていう話でもいいんじゃないでしょうか。うん、
はい、はい。
はい。ということで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。では、コーナー参りましょう。人間百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。私ポンが自由律俳句風なものを読みますので、皆さん想像しながらお聞きいただければと思います。では参ります。夏祭り、かける背中で聞く走らない。夏祭り、かける背中で聞く走らない。はい。まあ、先日、盆踊り会場に行きまして、はいはい、そのいろんな風景を見ていたということなんです。で、まあ、何ですかね。やっぱ子供がすごく多いんですよね。そういうふうな賑わいを見ていると、 なんかこう、自分がもちろん見に来てはいるんですが、ちょっと客観視というか、なんか風景を眺めているような、そんな感覚になって、まあもしかしたら当時のね、子供の頃を思い出すような、そんな気持ちだったりもするわけなんですね。はい。皆さんはどんな想像をされるでしょうか。
これ僕も近いような感じありましたよ。はい。まさに、先週話しましたっけ？僕、三浦海岸ってとこ行ってきて、そこでちょうどお祭りの時期だったので、なんか、いろんなところに浴衣着た方々、まあお子さんも含めてね、いろんなところにいて、で、確かになんか走ってる子供もいたし、それに対する注意するお母さんもいたりしたので、なんか、見た気がしますね。僕は見た景色な気がしました、今、聞いてて。夏祭りでかけていく子供と、それを、まあ親御さんなのか、地域の人なのか、大人が言っている、走らないってこう言ってる声みたいなものを見た気がしましたね、今ね。
うん。
うん。
そうですよね。まあはい、似たような景色を見た方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。僕が見てたのは、まあ、盆踊りをまさに踊っている櫓の周りなんですよね。櫓の周り、とはいえですよ。広いとはいえ、やっぱりもう人だかりですし、櫓の周りで踊ってる人たちがね、うん、東京音頭とか踊ってる人がいるんですけど、まあ、そこの人たちと周りの普通にいる人たちの境目が、まあ、明確にあるわけじゃないようなとこなんです。そういうところの、踊ってる手前に、まあ、警備員というよりかは、浴衣のおじさんなんですけど、まあ、警備している人ですよね。で、ここでルール守ってくれよってことで、まあ、棒ぐらい持ってるんですけど、まあ、そこのおじさんのこう太ももの隙間あたり、わーっとかけていく子供たちがいるわけですよ。
ほらほら。
かけますよね。なんだかわかんないけど、あっち行ったりこっち行ったりしてるわけですから。
まあ、子供ってのは
そうだ。そうすると、踊ってる人たちにぶつかってしまう危険性があるわけですよ。
はい、
それはやっぱり危ないというか、ね、踊ってる人たちはこう一定のリズムで同じ場所を移動してるわけですけど、子供たちはこう、縫ってくるわけなんで、でそうすると、うんうん、まあ、おじさんとかがね、走らないってこう言うわけです。一括するわけなんですけど、でも、
走るなじゃないですね。走らないなんですね。
うん、まあ、いや、だからほら、お仕事としてやってる人だから。
はいはいはいはい。それが注意ではないんだよね。うん、
突発的にあった、怒ってるわけではなくて、それを、うん、だから、ずっと言い続けなくてはいけない人なので、走るなっていうことではなくて、はいはいはい、走らないでくださいねっていうふうなことを、うん、まあ、スピードとしては、走らないっていうふうに言ってると。
世の中は走らないっていうルールでできてるんだよっていうのを、略しての走らないですよね。
あんまこう強く言いたくないですけど、そうじゃないと思いますけど。
あ、違いますかね。違うのかな。
世の中のことを教えようとかじゃなくて、今危ないよって言ってるだけじゃないかと思いますけどね。そう、走るべき時もありますからね。うん、まあでもそこでは、まあ人だかりなので、
ね、
ということ。
あるよね、確かにね。
うん、
はいはい、はい、
そう、でもまあなんかさ、走らないって言ってるけど、そのシーンが何度も何度も何度も繰り返されるわけですよ。
はあ、子供
って
も
だからそれは、子供ってしょうがないなとも言えるけど、うん、でも、言ってる側も多分そんな気持ちあるんじゃないかなっていうか、わざわざ言ってるけど、それ走るよって思ってるっていうかさ。
なるほど、なるほど。
そう。だから走らないって言ってんだけど、まあ、別に届いてるかどうかもわかんなくて、どうせでも言ってるそばの瞬間には、もう向こうを向いてて、わーっとか走ってる。だから背中しか見えないみたいな感じなわけじゃないですか。うん、だから、はいはいはい、なんかこの取り締まってるようで取り締まってもいない感じ。だけど、でも一応言うことの、なんていうかこう、子供たちの薄いブレーキがかかる感じとかが、まあ、このやりとりにはあるなと思っていて、はい、お母さんが怒るのも多分似てると思うんです。うんうんうん、ダメでしょって言うんだけど、本当にダメでせ、はい、ほらちょっと来なさいっつって、すごい叱られる、うん、いきなり叱られること多分ないと思うんです。
往復ビンタをね、繰り返し繰り返しではないですもんね。
うん、往復ビンタされるお家だったの？
ないです。僕、暴力は全くない家庭だったんですけど、まあ、世の中的なね。
世の中、あなたは世の中どう思ってらっしゃるんですか？
世の中的って僕、口癖だなって今思いましたけど、はい。行きましょう、行きましょう。
そうね。なんか、はい、ありえない世の中を、はい、嘘世の中を想定して喋ることが多い。
世の中的って言ってるときは僕は嘘をついてるときだってね、思っていただければってことですね。
じゃあ大半嘘ってことですね。
はい。はい。
はい。まあそういう風な、走らないって言っている側と聞いている側の関係性みたいなものも一定何かあるんだなっていう感じをするような、そんな思いがあるという。
は
い。夏祭りかける背中で聞く走らないでございました。はい。では本題参りましょう。
はい。
今回は、勝手に思ってたのと違ってごめんなさいということで、博物フェスティバルに行ってきた話でございます。
博物フェスティバル、
はい、博物フェスティバルというのがやってたんですよっていう感じなんですよね。まあ知らない人は知らないけれど、知っている人は知っている。まあ当たり前ですが。一応紹介読みましょうか。自然科学、生物学、古生物、鉱物、科学、数学、物理学、人文科学、考古学、歴史、天文学、工学などなど、博物学や様々な学術ジャンル、奇種ジャンルを題材にした創作、展示、研究の販売、発表イベントです。ということで、こんなのがやってたんですよ。
ほうほうほう。
で、これ会場がビッグサイト。
あら、でかい。
こちらの、南大地ホールっていうとこなんですよ。うんうん、割とこう、手前側のホールでよく、おもちゃショーとかね、やってると思う、
はいはい。イメージあります。
ちょっと奥側の方になるんですよね。でね、なんかね、会場入るまで20分ぐらい結構並んで入るような感じで。
結構人気ある。
すごい人気ある場所なんだなって感じなんですけど、うん、まあなんかツイッターとかではね、たまたまこの博物フェスティバル、フェスティバルはひらがなんですけど、を見つけて、あ、なんか面白そうだし、僕、まあ、国立科学博物館とかね、結構行く方なので、
はい、
なんか博物館好きが集まって、なんかこう、博物館の魅力をメタで語るとか、
はい、
もしくは博物館の、例えば今だったら、氷河期なんとかとか、人類の歴史みたいなことやってますから、まあ、あと、時期的な恐竜とかもやってるよね。うん、まあ、そういう風なものの、
時期的
な。それをこう個人的な、やっぱ夏休みってね、恐竜やるんですよ。
子供向けみたいなこともあるんですかね。
そうそうそう。大人気ですからね。っていう感じで、まあ、なんかそのちっちゃいけど、そういうことをなんかやってるんじゃないかなと思って、で、
うんうん、
で、僕はあんまツイッターとか見ないから予告とかもわからず、まあ、とにかく、名前にもう、
ジャケ買いだ。
ジャケ買いみたいな感じで、うん、そう、タイトル買いみたいな感じで行こうっていうことで、う
ん、
1400円くらいしたのかな、
は
い、で、ちょっと並んで行きまして、で、行ったらもう、結構並んでるからすごいなと思ったんだけど、
はい、
そのちょうど会場が、そのエスカレーター下下がってた場所にあるんですけど、上から眺めることができるんですけど、
うん、
もうね、ブースもパンパンだし、人もパンパンなんですよ。
本当に大人気なんだ。すごいですね。
そう、人はすごかったですよね。で、2日間やってるのかな。
ほうほう。
で、本当ね、いろいろ、まあ、もうそれこそ恐竜も爬虫類も深海魚なんかも、チンアナゴなんかもあったね。あと、オオカミとかもありました。
え、物
で、そういう生物系のものもあれば。で、これはね、この後説明しますけど、うん、まあ、キノコとか鉱物とか
ジャンルとしてね、はい、そういうものありましたと。
その、ブースの大多数は、例えば、ヘビをフェルトで作ったとか。
ん？
例えば、恐竜の T シャツを作ったとか。
ん？
チンアナゴの置物を作ったとか。
あれ？
そういうものが多いんですよ。
ん？
だから、なんていうのかな。いや、もちろんだから、みんな詳しいのよ。詳しくて、調べてらっしゃるとは思うんですけど、
うん、
だから、さっきも言ったね、その、展示研究の販売発表イベントです。なんですよ。
はあ、まあそうだよね。ビッグサイトにあるの、そういうやつだよね。はあはあはあはあ。
まあまあまあ、だから見本市的に俺は思ってたから、売るのがメイン。まあ、で、どうなんだ？だから、文学フェスみたいな、文振りとかもあるじゃないですか。
あれ、ね、
あれももちろん売るじゃない。
うんうん。
そう。だから、ね、それは売るにしかないよなっていうか、ボードゲームのね、うん、フェスとかもありますけど、はいはいはい、あれもまあ、基本は売ってるわけで、
はいはい、
そうするとここも売るしかないじゃんって、それは思えばそうなんですけど、そう、あ、そっかと思って、だから、みんな、購入も含めて並んでるんですよ。
博物館側の人たちですよね。業者さん側で並べるために集まってんだよね、みんなね。
いやいやいや、その見本市ではなくて、
うん、
例えばその、何？ちっちゃい生物をブローチにしましたみたいなやつとかあるんですけど、そういうのをブローチをも身につけたいっていうことでいらっしゃる人とかがいる。
そう、B2B とかでもないんだ。ちゃんと B2C でもあるんだ。ちゃんと販売するってこともあるんだ。
というか、もう C2C ぐらいなもんだと思う。
あ、C2C なんだ。あ、そっちか。分振りか、まさに。
まあ、業者に近いような人だけど、まあ、そこでは物を売ってて、だから見る限りすごいですよ。もうその展示なんかもプロ級な感じだし、なんですけど、それを下ろすっていうよりかは、そこで買ってもらうみたいな感じの人たちがいて。
うんうん、
そう、だから、一個一個見ていきましたよ。いろいろと。だけど、なんか、いや、すごい面白かったの、面白かったの、いろいろあってね、その、土の色って日本中、世界中でちょっとずつ違うんですけど、うんうん、やっぱそれを、全部違う砂を集めた、こう、見本、標本みたいなものを売ってる人とかね。
うんうんうんうん、
僕、土が好きなんでそういうことが興味があるわけですけど。
そうですね、なかなか他の人はね、まあ、はい、あれですけど。うん、そこにも癖があるかもしれない。
まあ、そういう、だから、博物の何かしらがある人は、いろんなものに引っかかれるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、うん、
そうそう。まあ、ただ、学ぶっていうよりかは、そのグッズを介して話を聞くみたいな。え、これってなんで雲お好きなんですかみたいな。いや、雲実はこうでこうで、みたいな話ができ
る、ね。詳しい人だよね。出店側は詳しいんですもんね、みんなね。そうですよね。
そう。ただ、購入というね、間がないとちょっとなかなかいけないんじゃないかな、みたいなところもあるんですけど。で、そんな中、一応展示もありまして、まあ目立つところから行きましょうか。鎧モグラゴキブリの展示がありました。
情報量。鎧とモグラと太鼓、何 ?G が来たよ。うん、
展示というか、これ、手に乗せることができます。
キャーキャー
カブトムシの幼虫なんかもあったりするんですけど、いや、でっかい、結構でっかいの。
それ本物？
その手に乗せたら重量感、あれ全部本物ですよ。
いやー、怖い。
言ったの
は。はははは。
はい。そういうふうなものの、だからゴキブリ博士みたいな人もいて、そういうことを話をしてくださるとか、いうのもあったりとか。あとね、講演がありました。高校より後の数学では何をやっているのかっていうふうな。まあ話で、もう僕らほら、あんま数学のこと知らないじゃん。大学でどんな数学やってんのかみたいな。はいはい、その話をしてくれるとかね。
専門家のね。
だから、
ね、
まあ確かにマニアといえばマニアだし、ということなんですけど、うんうん、
なるほど。
なかなかちょっと面白い話もありました。そう。で、一応僕の方で面白かったのは、デストランディングっていうね、あ、ストランディングだ。デストランディングは、コナミじゃないや、
はい、
あの人のゲームですけど、
ね、はいはい、小島さんの。
ストランディングっていうね、イルカとかクジラが漂流していることを保護している人たちの活動の話なんかもあったりするんです。これなんかも結構面白かったですよね。あとね、生物を理解するっていう、生物の教科書をハッキングするみたいな、そういう本とかもね、ありましたね。
なるほど。
はい。まあ、というわけで、思ってたのとは違ったんですけど、それなりに面白かった博物フェスティバルの話でございました。
うん。やった。
はい。ということで、タネラジは Spotify アップ、Amazon などで配信をしております。よかったらまた聞いてください。
はい、ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者オレンジと、
鳥博もあるみたいです。お天気さんぽりのポンでした。
タネラジまた。
また。